一般質問続けます。香田議員の質問です。香田議員、高齢者への補聴器購入の助成について、前回の答弁ではまだ全国的には浸透していないということであったが、その後急速に広がり、114の自治体で実施、新潟県では9割の市町村で実施している。本市の助成の考えは？保健福祉部長、全国114自治体だが、県内では古河市だけである。引き続き県内自治体の動向に注視し、本市としても検討していく。香田議員、古河市に続き本市が補聴器助成を実施し、先駆的役割を果たしてほしいがどうか。保健福祉部長、今年度1月実施予定の介護予防生活圏域ニーズ調査において、高齢者の補聴器の質問を設け、需要調査を予定している。例えば、1万円補助することで10万円以上する補聴器を買える人がどれだけいるか実態をつかむことから考える。香田議員、前回市長はしっかり考えるとの答弁であるが、市民からは考えてからぜひ実行に移してもらいたいとの要望もあるが。市長、補聴器の助成は非常に大切なことだと思っている。保健福祉部長に指示しており、アンケートを実施し、その結果をもとに来年度の予算を考えていきたい。香田議員は他に、何でも相談課の設置、原発事故を想定した中市からの避難受け入れ、生活道路の整備について質問しました。次に、大島議員の質問です。大島議員、最近の物価上昇により市民生活は厳しさを増している。特に子育て世帯についてはさらなる厳しさがある。日立市の施策の中に次元的なものではあるが、小中学校の給食費無償化がある。今こそ子育て世帯に必要な支援と考えるがどうか。市長、本市では現在保護者の負担を増加させることなく、小中学生一人当たり月額1500円の給食費負担軽減を行っており、これを継続していく。また、水道を使用している市民や事業者の負担を軽減するため、水道料金の減免も実施している。教育部長、本市では今年度から小中学生一人当たりの給食費の助成額を従来の1300円から200円の増額を行っている。今後も継続して安定的に保護者の皆様の負担軽減を図ることで、子育てしやすい環境づくりを進めていきたい。大島議員、現在の物価上昇に対する支援策として、とりあえず3ヶ月間の時限的無償化はできないか。市長、現在の物価高騰で値上がりしている部分は、現在の負担軽減で抑えているため、ご理解いただきたい。給食費の無償化については、近い将来しっかりと考えていきたい。大島議員は他に、自主防災組織、通園バスの安全装置義務化、訪問型家庭教育支援について質問しました。次に、石島議員の質問です。石島議員、物価高の中だからこそ、社会保障や教育費の負担を軽減して、市民の暮らしを応援する地方自治体の役割が今こそ求められている。新型コロナウイルス感染症対応地方創生事業の一つとして実施された第2弾のプレミアム付き商品券の販売部数は、経済部長、発行数3万6000セットのうち3万4759セットを販売。販売率は 96.6%。 石島議員、学校給食の食材費高騰に伴う保護者等負担軽減事業の内容は？教育部長、市独自の事業として小中学生1人当たり月額1500円を負担軽減し、 保護者負担を増やすことなく、学校給食の質と量を確保している。石島議員、物価高騰対策事業を実施しているが、この対策事業に該当しない市民も多くいる。市民から消費税を 5% にしてほしい。せめて食料品の消費税はなくしてほしいとの声をいただいている。コロナの影響がまだ続く中、広く一律に効果がある施策として、消費税 5% 減税が最も効果があると考える。消費税の減税を県や国に対して求めていくことに対する市長の考えは？市長、消費税に関してはいろいろな考え方がある。現在の消費税制度に反対であるならば、要望書等を国に提出いただきたいと考える。石島議員は他に、新型コロナ第8波への備え、他質問しました。次に、三浦議員の質問です。三浦議員、子育て先進地の明石市の市長が参議院内閣委員会で、子ども家庭庁に関する参考人として行った意見陳述が注目されている。内容は、お金がない時ほど子どもにお金を使う。そうすると地域経済、お金が回り始める、などである。この意見陳述について市長の考えを伺いたい。市長、世界標準的なことを日本がやっていない。政府もしっかりしろという提言だと理解している。三浦議員、明石市は5つのゼロを掲げている。子ども医療費の無料化、第2子以降の保育料の完全無料化など、本市にも似た施策があり、それほど見劣りしないが、だるまで言えば目玉が必要だ。例えば学校給食の無料化は、以前、鈴木聡元議員が提案したが、いつになったら無料化まで進むのか。明石市では、まず中学校から先行して無料にしたが、こういう段階的な方法はどうか。市長、水戸市長が同じく中学校の給食費を無料にする方針を出した。議員が提案した段階的な方法も考えられる。予算を含めて考えていきたい。三浦議員は他に、誰一人取り残さない緊急通報システム、簡易 PCR 検査事業の推進、介護認定と障害者控除対象者認定について質問しました。次に、小木議員の質問です。小木議員、子どもたちの地震対策として、登下校時、例えば一人で下校するとき、子どもたちはどのようにすればいいのかを教えることが大事かと考えるが、本市においての取り組みは？教育部長、被害を最小限に食い止めることを念頭に、学校ごとに危機管理マニュアルを作成している。その中で、大規模地震が発生した場合の対応で、児童生徒が学校にいる場合、登下校時を想定した場合を規定している。登校時間に、大規模な地震が発生した場合は、職員が校内や通学路の巡視等を行い、安否を確認する。そして、確実に保護者に引き渡すこと。保護者が不在の場合は、学校で保護することを規定している。この危機管理マニュアルを遵守し、安全対策の徹底を図っている。小木議員、子どもたちが自分自身の命を守るために、どういう行動をすればいいのかを具体的に教えることが大事と考えるが、教育部長、原則としてまず帰宅することを優先している。距離的なものもあるが、学校に近い場合は学校に戻って避難するよう安全教育を行っている。また、自宅が倒壊してしまうケースも考えられるので、そういった場合にはどこに集まるのか家族で話し合っていただくなど、家族における安全教育も進めている。小木議員は他に、HPV ワクチン他質問しました。次に、増渕議員の質問です。増渕議員。 下館駅南の区画整理事業は旧下館市から行って約50年が経過した。現在の問題点や課題は？市長、土地区画整理事業により桜や花水木が植栽され、長年市民の皆様の目の保養となっているが、経年により桜などは歩道に根を張ってしまい、危険な状態の箇所もある。関係団体と相談しながら進めていきたい。増渕議員、一番の問題は歩道の問題だと考える。歩道については桜の根が非常に強いために歩道が壊される。高齢者には非常に歩きづらいということから、年に何人も転ぶ方がいると聞いている。そういう状況の中で歩道についての改修、拡幅や今後についてどう考えるか。土木部長、破損等が見受けられる箇所については、順次、補修、修繕を行っており、拡幅については、現場を精査し、部内協議を行い検討したい。桜については、令和2年度から、伐採作業を順次行っている。満開の桜を楽しみにされている方もおられると思うが、安全安心な車道、歩道整備が最優先と考えており、今後も関係団体と協議しながら進めていきたいと考えている。増渕議員は他に、公共交通機関の利用促進、他の都市との交流について質問しました。ここまで19人の質問者のうち12人の質問が終わりました。